仏教大学仏ラジ。
さあ始まりました仏ラジのお時間です。この番組では仏教大学の学生が京都市北区そして上京区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から各週でこのお時間からお送りしていきます。またこの番組の再放送は本日午後11時からですのでぜひお聞きください。
はじめまして、本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3回生の川津真也と
仏教大学社会学部3回生の谷口志優でお送りします。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さてこの仏ラジでは人と人とのつながりを経て魅力を発信するをテーマに私たち学生が地域の方々を取材しその魅力を発信します。私たちが北区上京区の中でも特に魅力を感じるもの、大学生、地域の企業、そして商店街の3つの分野に着目しそれぞれ3つのチームで取材したことを順番に紹介していきます。
本日番組を担当する私たちは商店街グループとして店頭と歴史に焦点を当ててまいります。
今回で今年度2回目の放送というわけなんですが、
はい、
商店街グループの放送は初めてなので、私から自己紹介をさせていただきます。私は、社会学部3回生の谷口志優と申します。大学では主に法律関係を学んでいるんですけど、まあ、趣味っていうのが旅行でして、さまざまな観光地に出向くっていうことがよくあります。本当に中学生高校生の頃からずっと6年9年ぐらい行ってるんですけど、これまでに44の都道府県庁っていうのを訪れたことがありました。これはちょっと一つの自慢かなと思うんですけどね
確かに、
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。さて次は私は仏教大学社会学部3回生の川津真由です。はい、大学では主にメディア関係を学んでおります。趣味は音楽を聴くことで、特にロックバンドが好きなんですけど、フェスとかライブにもよく行ったりします。皆様が楽しめる番組を目指して頑張りますのでよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。仏教大学仏ラジでは皆様からのメッセージそして感想などをお待ちしております。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからお送りください。さらに仏ラジには公式ツイッターとあとインスタグラムもあるんですよね。ツイッターアカウントはアットマーク仏アンダーバーラジオ、アットマークBUTU_RADIO となっています。
インスタグラムのアカウントは仏ラジオ BUTURADIO です。またツイッターでつぶやかれるときはハッシュ FM870 です。ぜひ皆様からのメッセージをお待ちしております。それではここで1曲聴いていただきましょう。マカロニ鉛筆で洗濯機と君とラジオ。聞いていただいたのはマカロニ鉛筆洗濯機と君とラジオでした。それでは初めにこちらのコーナーをお届けいたします。
マッチング商店街。
こちらのコーナーは北区と上京区にある商店街の特徴や魅力を私たち学生が発見して私たち目線で商店街のあり方について考えていこうというものです。
はい、そうなんです。人々の交流の場っていうのが商店街にとって一つの特徴であると私たち考えておりまして、でその交流の中に私たちが若者が入ることによって、新たな発見ができるのではないかというふうに考えているんですよね。はい、ちなみに今回はどこに行ったんでしょうか。
はい、今回は新大宮商店街に行ってきました。
新大宮、はい、
はい、新大宮商店街は京都の中で一番の歴史がある商店街なんですよ。
なかなか面白いですね。
周辺には西陣織に関わるさまざまな企業があったそうで、そこに目をつけた商売人がお店を構えて昭和3年に商店街の原型ができたと言われています。
昭和3年、
そうなんです。
なかなか歴史のある
結構昔にはできたらしくて、
そうなんですね。
新大宮商店街は生鮮食品が中心の商店街で、北の台所とも呼ばれていたそうなんです。
この北の台所ってことは、京都の台所中京区の方にある、どこでしたっけあれは なんか名前は思い出せないですか。
思い出せない。
残念ですね。まあ、北の台所と呼ばれているってことは相当生鮮食品が有名だったんですよね。
そうなんですよ、うんうんうん、で現在は閉店して住居になったという店舗もあるんですけど、うん、新しいお店も誕生しているそうですよ。
そうなんですね、まあ、京都の中で一番の歴史があるっていうのはなかなか得意な特徴ですよね、うん、商店街に入るとやっぱりどこか懐かしい雰囲気っていうのが漂うっていうのが新大宮商店街の一つの特徴じゃないかなというふうに思いました。
そんな新大宮商店街なのですが、はい、今回は伝統と歴史に関係するお店にお話を伺ってまいりました、うん、今回ご紹介するのは京菓子どころ古月新大宮店です、はいはい、京菓子どころ古月は、うん、昭和20年に京都で創業された歴史ある企業です、当時は和菓子に使われていなかったミルクとかバターといった材料を使って伝統の京菓子の概念を超越したお菓子を生み出されました。
すごいですね。
そう、すごいですよね、うん、でそれがその幅広いお客様に支持を得て、うん、古月の代表名菓子である花とか千住せんべいとかそういうのになったそうですよ。
いや、そうなんですね。やっぱ当時はこのミルクバターっていうのはなかなかこうなかった
ということ で。そう、なかった。
まあ、斬新ですよね。なんか挑戦的であるという点でちょっと批判を受けたっていう話もちょっと聞いたんですけど、やっぱ現在ではね、その品質とかあと美味しさっていうのがこうお客さんに認められているっていうのはやはり感慨深いものがありますよね。
そうですね、
まあ、ちょっと余談なんですけどね、この古月さんにお話を伺った後に、まあ、自宅に帰ったらですね、母親が知人から千住せんべいをいただいてたということなんですよ、うん、で私からするとやっぱりこういう新物屋さんのいただき物っていう文化は、うんうんうん、やはり私たち若者からすると、まあ、あまり送られるっていう、こう文化がない。やはり30歳40歳とかそれ以上の方々に、まあ、なかなか、深い文化なのではないかというふうに思ったので、やはり身近なところにあるんだなというふうに思いましたね。
そうですよね、うん、確かにあんまり身近じゃないっていうのを考えてたんですけど、うん、そういう話を聞くと案外近くにあるんだなっていうことが感じられますね。さて、このように伝統を守り続けている古月さんですが、はい、新大宮商店街についてどのように感じているかっていうのを伺ったところ、はいはい、まず環境の変化を挙げられておりました。
環境の変化、
うん、これは二方通行から一方通行への変更で車通りが減って、うん、その時に同時に歩道の整備が行われて通行しやすくなったんですね、うんうんうん、でもその歩道に年々通行者が減ってきているということで、その商店街を利用する人も減ってきているんじゃないかっていうのがそこでちょっと感じられましたよね。
やっぱりこう交通の量が年々減ってきているなっていうふうには思いますよね。
また古月さんではお中元などのその友人知人に物をあげる新物屋なのですけど、うんうん、人と人との関わりが薄くなってきたり、うん、少子高齢化によって家族の人数が減ったことによって、うん、贈り物文化が以前より薄くなったそうです。
やっぱりこう家族が多くいると、まあ、子供さんもいっぱいいるわけですから、その先もいろんな子供さんが生まれてどんどんこう関係が深まっていくっていうところがあると思うんですけど、やっぱりこういとこ同士の集まりっていうのも減りますし、新物の文化っていうのも薄くなってるっていうのはもう必然なような気がしますよね。ただこれの状況、この状況を見ているだけじゃなくて、新しい商品の開発とかあと提案などもされていますから、もうこれからも注目していきたいなというふうに思います。以上、京菓子どころ古月新大宮店のご紹介でした。このコーナーの続きはミニコーナーの後でお送りします。ラディオミックス京都 87.0 仏教大学仏ラジ。今日の皆さん何食べた？さて、今日の皆さん何食べたのコーナーです。商店街やその周辺で生活する方にお話を聞いた上で、その日に食べたものの中から一つを私たちが紹介しようというコーナーになっております。皆さんに愛されるものとか、あと驚くような珍しいものなど、さまざまな食べ物を紹介していこうかなと思っております。
はい、先ほどのコーナーでは少し考えられるような話もあったんで、うん、そうですね、ここで少し休憩をしたいですね。 ちなみに今回は何を紹介するんですか？
今回はですね、先ほどご紹介しました京菓子処古月新大宮店の看板商品であります千寿せんべいと花というお菓子をご紹介していきたいなというふうに思っております、はい、まず千寿せんべいなんですけども、こちら新しい時代にふさわしい美味しさっていうのを求めて、それまでの和菓子になかった素材とあと製法を用いたもので、昭和38年に誕生したものなんですよね、うん、でこのせんべいっていうのはドイツ語でワッフルを意味するバッフェル調の生地というものを使っておりまして、でその中にシュガークリームっていうのを入っているんですよね。で食べてみますとね、このサクッとしたこのバッフェル調の生地、あとこのふんわりとしたシュガークリームっていうのがね、非常にマッチングしているんですよね。でこのクリームっていうのは甘さ控えめなんですよ。だから生地とクリーム双方が食感そして美味しさっていうのを際立たせているんですよ。
あ、なるほど。
本当にこれ一度食べていただきたいというふうに思っております、う
ん、そうなんですよ。その、うん、私も実は食べてみたんですけど、
食べてますね、う
ん、クリームが本当に美味しくて、うん、で生地もサクッとしてて、1個だけじゃなくて何個も食べたくなりましたよね。
いや、これは食べたいですよね。先ほど親の知人から千寿せんべいをいただいたという話だったんですけど、うん、その時もう2つしか残ってなかったんですよもう2つとも同じ日に食べちゃいまして、
あ、
でも食べてしまうとね、やっぱ次の日も食べたくなるんですよね。それぐらい美味しい
ってこと
です
ね。そう、美味しい、
はい、
ではお話はここまでにしまして、はい、次に花を紹介します、うんうん、こちらもそれまでの和菓子になかった素材と製法を用いていて、うん、昭和36年当時の京菓子の世界に衝撃を与えたそうです、
うんうんうん、
封を開けるとバターとバニラの香りがふわっと広がり、柔らかい口当たりのお菓子になっています。
いや、美味しそうですね。この衝撃を与えたっていうのはね、なかなかかっこいいですね。
かっこいい、
斬新ですよね、まあ、このバニラの風味がバターと一緒に広がるっていうのはね、いいですよ ね、まあ、こんなに美味しい商品があるわけなんですけども、他にも注目すべき商品っていうのがあるんですよね。
そうなんですよ。京菓子処古月新大宮店では、うん、季節限定品として、うん、干し柿と柿ピューレがこしあんに入れられている柿大福や、うん、ジューシーで香り豊かなバナナの焼きまんじゅう積みかバナナが販売されています。
わお、
他にも様々な商品がありまして、いろんな味が楽しめるのも嬉しいですよね。
これは嬉しいですよね。
そうなんですよ。で先ほど紹介した千寿せんべいですが、はい、10月10日にプレミアム千寿せんべいが誕生するとのことです。国産小麦を独自のブレンドで配合しまして、サクッとした食感と口の中で溶けるような生地と低水分バターを使用した優しい甘さのシュガークリームで構成されています、
うんうんうん、
10月10日ですから、10月10日発売ですから、はい、皆様お見逃しなく。
いや、もう10月10日といえばもうすぐですからね。
もうすぐなんですよ。
もう本当に楽しみですよね。
そうですね。
やはり先ほど食べた千寿せんべいを超えるものですからね、これ非常に期待できそうなものだなというふうに思います、
はい、
以上、今日の皆さん何食べたのコーナーでした。ここで1曲聴いていただきましょう。ナノリープで面影ワープ。
聞いていただいたのはナノリープで面影ワープでした。それでは引き続きマッチング商店街をお送りします。先ほどは古月さんにお話を聞きましたが、今回はどなたにお話を聞いたのですか？
はい、今回は新大宮商店街の理事長を務めておられます中村隆さんに商店街の変化そして在り方などについてお話を伺いました。その様子をまずはお聞きください。
します。はい、よろしくお願いします。
まず一つ目なんですけども、
はい、
新大宮商店街さんの特色とか魅力っていうのはどういったところがございますでしょうか？
そうですね、まあ、魅力と言いますと、
はい、
やはり京都で一番長い商店街、
はいはいはい、
でパッと見てもらったら分かりますように、古いお店と、
はい、
新しいお店がうまくマッチングしてるのが、魅力やと思いますね、
は
い、
そうなんですね、はい。この新大宮商店街さんのならではというか、だいぶこう珍しいみたいな取り組みっていう風なものはございますでしょうか？
私どもの商店街は、
はい、
まあ、地域密着型の商店街でありまして、
はい、
かなり、地域と、連携していろんなイベントとかをやってる商店街だと思います、
そういったそのイベントごとっていうのは例えばどういったものが
ここ3回ばかりコロナ禍で中止になってますけども、はい、北区新大宮夏祭り、まあ、盛大なお祭りをやらせていただいているんですけども、はいはい、まあ、それとか、まあ大砲、宝徳、両校区に、うちとこの商店街があるんですけども、はいはい、そこの、児童たちといろんなイベントをやったりですね、まあ、商業体験、店の前で、2時間ばかり商品を売ってもらうとか、まあ、そういう取り組みをやっております。
なかなかこう若者に向けた取り組みっていう形になってるんですかね。
そうですね、まあ、若者向けイベントは若者向けの取り組みが多いですけども、はいはい、まあ、まあ地域とのつながりを大切にした、イベントを、やってますね。
そうなんですね、はい、やっぱりこの地域のつながりっていうのが大事だなと思うようなことってございますか。
そうですね、まあ、あの商店街というのは、まあ、ただ物を売ったり、買ったりする場所ではなく、はい、その地域社会において責任があると思うんですね、まあ、それは例えば、防犯、防災の要であったり、まあ、防犯でも、近々、商店街に防犯カメラを設置できるようになりました。
そうなんですね、
それとですね、まあ、お年寄りを含めた、地域の交流の場、憩いの場、ではなくてはならないと思います。そして最後にですね、まあ、子どもたちに向ける、教育の場、この3つが、まあ、商店街の持つ、社会的な責任やと思っております。
やはりこう交流っていうのもそうですし、やはりお子さんからも教育っていうのをしていって、まあ、なんて言うんでしょうね、こういろんな世代の方に交流を持てるっていうのがやっぱり商店街のこう
魅力ですね、
強みというか。
そうですね、はい、
わかりました。そしたら次に、今この現在と、まあ、10年20年30年ぐらい前と比べて商店街の状況とか、あとこう人の量とかっていうのは変わりってこうございますか。
そうですね、まあ、30年ぐらい前でしたら、当面は昔は両方通行やったんですけども、はい、まあ、20年ほど前に変わるんですかね、南行き一方通行になりました。
あ、そうなんですね、
まあ、それに伴ってお客様が、安心して、お買い物を、まあ、できるようになった、と思います。
あ、この歩道っていうのもその20年ほど前に。
そうですね、20年、いやもうちょっとなんかもう25年ぐらい前かな。
そうなんですね、
はい、それぐらいになりますね。
やっぱりこう安心して歩けるっていうのはもう強いですね。
そうですね、もうこれが前 の, あの両方通行やった時は、まあ、当然お客様ももっと多かったし、
はい、
まあ、例えば店の前に店側はちょっとでも売りたいと思って商品を出す、
うんうん、
その前に自転車がずらっと並ぶ、当然車がすれ違えへんのですよね。で、まあ、交通渋滞とか要はまあ喧嘩なんかも起こりましたしね、まあ、問題が発生してまして、まあ、それをまあ打破するために、歩車共存ですね、車と、歩行者の共存を、まあ、目指してこの、コミュニティ道路が、できたわけなんです、はい。
やっぱりこう生活しやすいというか歩きやすいっていうのもそうですし、なかなかこう人と、まあ、車と両方にこう利点のあるような街づくりになっているっていうことでなんですかね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。そうしましたら最後になんですけど、この今コロナウイルス感染症が今こう蔓延してるわけなんですけども、はい、まあ、この状況になる前と今で、まあ、3年ほど前と今でだいぶこう様子が変わったように思えるんですけど、
まあ、様子が変わらざるを得ないという感じで、こちらも人を集めることがまあできないですからね、やっぱりそれがちょっと厳しかったですね、うんうんうん、あとね、まあ、うちとこの商店街は、まあ、とりあえず1キロに長いんで、
はい、
どの店の人かどんな人か知らんちゅうのもあったんですよ、
うんうんうん、
まあ、まあそれはちょっといかんやないかと言うて、まあ、この組合事務所で交流会をやってたんです。
そうなんですね、
できるだけもその新しい出店しはったお店さんとの交流みたいなのを、まあ、組合事務所でワンコインでやってたんですけども、めったに顔を合わせへんの同士がお話しするのもええこっちゃなと思ってた矢先に、まあ、2年ほど続いたんですけども、その矢先にコロナ禍になってできないという状態が非常に残念ですけどね、またもうちょっと落ち着いたらぜひともやりたいと思います。はい、
ありがとうございます、はい。
ということでインタビューを聞いていただいたんですが、中村さんは地域とのつながりをすごく大切にされていて、イベントとか交流の場を設けるだけじゃなくて、防災防犯に関することとかいろんなことを行われているんですね。地域とのつながりをとても大切にされているというのが分かりました。
いや、そうなんですよ。やっぱお話の中にもありましたけど、この商店街の特徴というのは地域との交流の一つとして、まあ、大人と子どもの交流っていうのがあると思うんですよね。まあ、こういうのも一種の社会勉強のようなものですし、商店街が子どもたちの勉強の場になるっていう、この点もスーパー、あと大型ショッピングセンターにはない大きな特徴だというふうに考えているんですよ。まあ、今回お聞きいただいたっていうのはほんの一部に過ぎなくて、実際1時間ほどお話をさせていただきました。
はい、確かにそれは商店街ならではの特徴ですね。日本の文化を知ることができますし、普段では学べないようなことを学ぶこともできますね。また中村さんは取材をお願いした時も快く了承していただいたので、そのような部分からも商店街の中村さんの思いが伝わってきましたね。
やはり熱い思いっていうのを感じましたね。あとお話の中にはなかったんですが、新大宮商店街の一部店舗を除くほとんどのお店で利用ができるプレミアム商品券というものが明日10月1日土曜日より利用開始ということなんですよね。しかしこれは商品2000組限定で発売されていたんですが、もうすでに完売ということでした。そしてこの商品券発売を記念しまして、明日10月1日土曜日にはホットな街新大宮プラプラ散歩市というものが開催されます。こちらはまあ商店街内の対象店舗にてプレミアム商品券を使っていただいた方限定にはなってしまうんですけど、そのお店の一押し商品が少しお安くなったりとか、あとこの商品を買うともう一つこの商品をプレゼントみたいな、そういったサービスが受けられるということなんですよね。で、今宮通りから北に100メートルほどのところに商店街の事務所があるんですが、そちらで当日の11時から30分間、あと16時30分から30分間フォーク鴨川さんによるライブというものが開催されるんですよ。こちらはどなたでも参加できますので、どうぞご参加ください。はい、詳しくは新大宮商店街のホームページをご覧ください。以上、マッチング商店街のコーナーでした。ご協力いただいた新大宮商店街の皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでお送りしてきたマッチング商店街なんですが、ここでお別れの時間となってしまいました。
楽しいですね。
今回私たちでは初の生放送ということでしたが、川田さんいかがでしたか？
今回初めてこんなに商店街と深く関わったんですけど、商店街ののどかな雰囲気だったりとか、優しい方たちにたくさん会ったりして、商店街ならではの良さというのに触れれたかなと思います ね。 いいですね。谷口くんはいかがでしたか？
そうですね、やはり今回の取材の中で2つ感じたことがあるんですけど、まず1つは中村さんの商店街への熱意ですよね。あといかに商店街を盛り上げる、そして利用客を増やすかというのを本当に頑張っていらっしゃるというものが、すごい心にグッときました ね。
そうですね。
まあ、次回は10月14日ということで、企業グループの放送会なんですが、どのような番組になるんですか？
はい、企業グループは企業に行こうというコーナーで、身近だからこそ知らない地域の企業に焦点を当てて、就職活動を控える学生に企業とは働くとはとを伝えるコーナーです。インタビュー取材を通して成長し続ける地域企業の核に迫り、リスナーの皆さんが新たな発見を見出すきっかけになるような放送ができるよう日々取り組んでいます。初回は西陣織の宮貝織物さんへとお話を伺いました。ぜひお聞きください。
いや、 やはり上京区の伝統産業といえば西陣織ですよね。でも私たちからするとこう西陣織ってどこかこう格式の高いイメージがあって、なかなかお目にかかれないというのが正直なところですけども、まあ、お話を聞くことができるっていうのも非常に嬉しいことですよね。
はい、
ぜひ次回の放送も聞いてみたいです。
そして本日の再放送は午後11時からとなっております。土曜日日曜日の午後11時からも再放送しますので、合わせてお聞きください。
また番組終了後にはラジオミックス京都のブツラジの番組ページにポッドキャストがアップされます。 番組のバックナンバーも聞いていただくことができますので、合わせてお楽しみください。
はい、そしてこのラジオは仏教大学の学食でも放送しています。学食で聞いている学生はぜひラジオの本放送も聞いてくださいね。感想やメッセージをツイッターやインスタグラムなどでお待ちしております。
いや、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
仏教大学仏ラジ、今週のお相手は谷口志優と
川津真由でした。
最後にこの曲をお届けします。あいみょんでハート。